今朝は相田みつを美術館の相田和人館長にお父さんの三男さんの生き方を伺います。詩集人間だものを出版された詩人で書家の相田みつさんは平成3年に67歳の若さでお亡くなりになりましたが、彼が残してくれた様々な心に響く言葉は時代を超えて多くの人たちに勇気と希望を与えてくれます。独自の世界を切り開いた相田みつさんを動かした原点は戦争で亡くなった二人のお兄さんと深く関わっているようです。あんちゃんの戦死と日暮らしの声、相田みつ美術館の相田和人館長67歳に佐野豪平ディレクターがお話を伺います。
相田さん、今日はね、
はい、
お父さんの三男さんの話もしていただくわけなので、はいはいはい、相田さんについては、はい、和人さんって呼んでよろしいですか？すいません、よろしくお願いいたします。今日はあんちゃんの戦死と日暮らしの声というタイトルにさせていただきました、
はい、
というのは、
はい、
私は相田三男さんが戦争のそういう作品を書いてるなんて全然知らなかったんです。
そうですね、父がそういう体験を原点に持っているってことは意外と知られてないんですよね。で、息子の目からっていうか息子の立場からするとですね、その点を抜かしてはですね、父の作品世界というのは成立しないだろうとそれぐらい思ってるんですけれども、一般にはですねあまり知られてないんですよね。
そうですね、はい、お父さんは1924年生まれ、はい、大正13年生まれ で、
そうなんですね、
お亡くなりになったのが67歳の時で、はい、1991年平成3年ですから、はい、
そうなんですね、27年経ったことになるんですがですね、早いですね、
は
い、
もうそんなになりましたか、
はい、
ああそうですよね、はい、お父さんの三男さんはずっと栃木県の足利市で、
そうなんですね、
いらっしゃったわけですよね、はい、
相田みつ美術館が東京の丸の内にありますので、何か東京と縁があったような誤解がどうしてもあるんですけどね。父は栃木県の足利市という田舎の町に生まれまして、まあ、そこで育ってそこで作品を書いてそこで亡くなってるんですね。で、足利に育った父にとっては東京というのは、まあ、たまに展覧会や何かを見に来る場所であって、直接的な縁というのはなかったんですけどね。
そういうことなんですか、はいはい、足利というと栃木県の南西にあたるのかな、はい、
そうですね、
隣が桐生ですよね、はい、
桐生ですか太田だとか群馬県寄りなんですね。
そうですよね、
はい、よく群馬県と間違えられますね、
はい、渡良瀬川がこう流れていて ね、
はい、
本当に綺麗なところなんですけれど、
はい、
そこでお父さんはお育ちになったわけですね、はいは
い、そうなんですね。
まずね、
はい、
あんちゃんの戦死についてお話を伺いたいんですが、はいはい、お兄さんが2人いらっしゃったそうですね。三男さんのお兄さん、
はい、父はですね6人兄弟の三男坊に生まれまして、長男がですね武雄というんですね、
はい
はい、で次男が幸雄と言いまして、三男の父が三男ということで、その下に照雄という弟がいてですね、三男坊だったんですけれども、その長男一番上の長兄とですね父が8歳か9歳離れてるんですかね。実兄のですね幸雄と父が確か7つ離れてまして、
はい、
割と年の離れた兄弟だったんですね。ですから父から見ると自分のまあお兄ちゃんではあるんですけれども、どちらかというと父親代わりと言いますかね、まあ、頼りがいのある兄貴2人だったんじゃないかと思いますね。
じゃあその子供時代は2人のお兄ちゃんに連れられて、
はいはい、
まあ、渡良瀬あたりで遊んだのかな。
そうですね、渡良瀬川というのはですね父にとっては非常に大切な川でして。
そうですか。
父はですね、私が子供時代なんですけれども、朝から晩まで集中して筆を取って書くわけですよね、作品を。そうすると疲れてきた時に気分転換をするんですね。で、足利市の真ん中にその渡良瀬川というのが流れておりまして、まあ、すぐ行ける場所に我が家があったもんですから、父は疲れてくるとですね、小さかった私、まあ、私の妹が一人いるんですけどね、二人の子供の手を引いて渡良瀬川に魚釣りに行くんですね、
はい、
釣竿を垂れてる時が一番気分転換、気が休まったようなんですね。で、そういう時にですね、 問わず語りというんですかね、自分が子供だった頃の子供時代の思い出を語り出すんですね、でこの辺りはその昔はもっと渡良瀬川は水量があってですね、水もきれい でそこに二人のあんちゃんたちと自分はしょっちゅう魚釣りに来てたんだ、日が暮れるまで二人のあんちゃんたちと夢中になって魚釣りをしたんだと、
はい、
で気がつくとですね、もうとっぷり日が暮れてるわけですね、ほとんど真っ暗闇ですね、昔ですからね、
はい、
その中をですね、怖くなって3人で走って家に逃げ帰るようにして帰ったみたいなんですね、そういう思い出をですね、今そこに2人の、兄たちがいるんじゃないかと思うぐらいですね話してくれるんですね。で渡良瀬川は常に父の生活のやはり一つの中心となったような場所ですんでですね、で兄たちの思い出とも密接に結びついた場所だったですね。
そのお二人のお兄さんが戦争に、はいはい、行ったわけですね。
そうですね、父はですね二人の兄たちのことを非常に尊敬してまして、尊敬というより感謝してましたですね。なぜかと言いますと、父の育った家というのは父の父私の祖父がですね刺繍の職人をしたらしいんですね。
刺繍、
はい、家紋ってありますよね、それぞれの家にいろんな紋ですね、はい、あれは金糸といって金の糸で縫ったりする結構技術がいる職業らしいんですけどね、はい、その家紋などを専門に縫っていた腕のいい職人だったらしいんですね。
そうですか、
はい、で腕は良かったんですが、貧乏だったんでしょうね。長男次男ですね、竹尾あんちゃんと雪尾あんちゃんというのは小学校時代栃木県のなんか模擬テストがあった時に二人とも一番になったことがあるらしいんですよ、
はい、
ですから本人たちも、昔ですから旧制中学への進学を強く希望して、で学校の先生もですね優秀だからぜひ進学させてほしいってことを言ってくださったようなんですけどね、家が貧しいためにですね泣く泣く進学を断念しちゃったんですね。祖父を手伝ってですねやはり刺繍の職人になったんですね、はい、ですからそれまでは祖父一人が働いていたのが、兄二人が加わって三人で働くようになって、少し生活に余裕ができたんでしょうね。三男坊の父からその旧制栃木県立足利中学校に進学させてもらえたんですね、
はい、
で父は本来ならば頭の良かった兄二人が進学して叱るべきなのに、三男坊の自分がその二人の兄に甘えるような形で進学させてもらったんだと、三人分自分は頑張るんだってことでですね一生懸命勉強しましたし、二人の兄たちには生涯感謝してましたですね、
はいはい、そのお二人のお兄さんは、はい、残念ながら戦死をされてしまったわけですよね。
で2人ともですね戦争に行ったんですけれども、はい、2番目の兄幸男ですね、幸男あんちゃんが最初にその戦死を遂げてるんですね、中国の北京で亡くなってるようなんですね。慈恵幸男はですね中国に行きまして、本当にわずかな期間で中国語が非常に堪能になったらしいんですね、
はい、
小学校しか卒業してないんですけれども、中国で現地の人たちと交わることで中国語が相当堪能になったと。でそこを見込まれてですね、なんと憲兵に抜擢されたらしいんですね。で仕事として北京大学という大学がありまして、日本でいうとその国立の優秀な生徒が集まる大学みたいだったらしいんですね。その北京大学の学生たちと仲良くしてですね柔道やなんかを教えたらしいんですね。で仲良くするんですね。で当時日本と中国は戦争状態ですけれども、日本軍が優勢の時代だったらしいんですね。ですから中国人の学生たちも表面は日本の軍人と仲良くするわけですけれども、実態は違うわけですよね、
はい、
いろんな複雑な思いがあったわけですね。ですから兄幸男のですねその仕事というのはいわゆる反日分子といいますか、日本のことをよく思ってない学生たちを密かに摘発することが任務だったようなんですね、
はい、
ある時ですね弟の私の父三男宛に内緒で手紙をよこしたらしいんですね、
はい、
その手紙が父の人生に大きな影響を与えたんじゃないかなと私は思うんですね。
どういう手紙ですか、
はい、その手紙はですね、父が言うには、父宛に来まして、その冒頭にですねこの手紙は内緒の手紙だからすぐ申しなさいと書いてあったらしいんですね。で中身がですね、自分が今やってる仕事について書いてあったらしいんですね、
はい、
自分は憲兵として、挙動不審のですね北京大学の学生のなんかを引っ張ってくるわけですね、尋問するわけですね。で調書を書くわけなんですね。でその調書の書き方、本当に1行か2行この学生は危険人物だと書いたとしますね。そうすると、はい、翌朝その裁判も何もなしで処刑されてしまう。それがその当時では普通のことだったんじゃないんでしょうかね。 私は詳しいことは分かんないんですけれども、父がその読んだ兄幸男の手紙にはそう書いてあったんですね、はい、でその兄幸男はですね、捕まえてきた学生たちっていうのは皆優秀なんだっていうんですね。この人たちは絶対将来中国を背負って立つ人物になる人たちだろうっていうんですね。自分にも弟がいる、まあ、父三男だとかですね、その下にも弟がいましたんで、自分には弟がいてとてもじゃないが処刑できないっていうんで悩むんですね、
はい、
それで自分のところにたまたま連れてきた学生は全部無罪釈放にしたって書いてあったらしいんですよ。
ほう、
はい、つまり軍規に違反してるわけですよね。明らかにその危険人物というか反日的な思想を持ってる学生たちも無罪放免しちゃうわけですね、
はい、
でもしそのことが分かれば自分も処刑されるだろうし、家族もまあ非国民っていうことになっちゃいますよね。だから自分がこういうことやってることは内緒なんだけれども、その弟のお前だけは知らせておきたいってことで内緒で手紙を起こしたらしいんですね、
はい、
でそれを家族全員で見て、実は父はですね、亡くなるまで67年亡くなるまであの手紙は残しておきたかったってことをよく言ってたんですね。もしあの手紙が残ってればその日本と中国のですね、その友好関係にも役に立ったんじゃないかと、あの戦争中に命がけでその中国人の学生を守った日本人もいたんだと、そのことをですね知ってもらいたかったと、それがその手紙がその証拠だったんですけどね。残念ながらですね、戦争中ですから、まあ、今思えば爆弾みたいな手紙ですよね、
はい、
ですので、父としてはですね残しておきたいって気持ちは強かったんでしょうけれども、怖くてその場で燃やしたっていうんですね、うん、でそのことをですね亡くなるまで悔やんでましたね、残しておけばってことですね、はい、でその兄幸男がですね昭和16年の8月30日だったと思うんですけれども、まあ、戦闘に巻き込まれましてですね、はい、銃撃戦の末に撃たれて亡くなるんですね、はい、で翌日の31日に中国の軍隊からの広報といって電報が来たらしいんですね、
はい、
その電文はですね非常に簡潔で、その戦闘に巻き込まれて左胸部貫通銃創と書いてあったんですね。つまり左の胸を弾が貫通した、で心臓をまあ弾が突き抜けていって即死ですね、一瞬で亡くなって名誉の戦死を遂げましたという、そういう内容の伝聞が来たらしいんですね、うん、でその時の衝撃というのはものすごいものだったらしくて、父にとって初めての肉親の死ですよね。でそれもですね自分が犠牲になるような形でその弟の私の父光を進学させてくれた兄ですよね、そのことに父は終生感謝してたんですけれども、その兄が亡くなったということで、はい、その頃からですね生きるということはどういうことなんだろうかと、あるいは死ぬということはどういうことなのかということを真剣に考えるようになったって言ってましたですね。
そうですか、はい、
それともう一つですね、その父にとって、大きなショックだったのは、まあ、名誉の戦死ですから当時というのはですね立派な祭壇を作って弔問客に来てもらうわけですよね、
はい、
その時に父の両親、私の祖父母は健在だったんですけれども、私の祖父というのはですね非常に穏やかなタイプであんまり表に出たがらなかったらしいんですね、
はい、
で私の祖母はですね私もよく知ってるんですけど女丈夫と言いますかね、男勝りと言いますか、非常に頭脳明晰な女性でしてしっかりしてたんですね。ですから、毅然とですね昼間はですね祭壇の前に座っていろいろこう来てくる弔問客にご挨拶してらしいんですね。涙なんか一滴も見せずにですね、で当時というのは名誉の戦死なわけなんですよね、
はい、
ですから泣いちゃいけないっていうのがまあ普通だったらしいんですね。悲しいんだけれども、まあ、お国のために名誉の戦死を遂げていわゆる英霊になったわけですね、まあ、むしろ喜ばしいことでその泣くってことはおかしいんだと、そういう時代だったんでしょうね。ですから昼間は毅然とですね私の祖母は弔問客に挨拶してたらしいんですね、
はい、
ところがですね弔問客が帰って夜になりますよね、そうと祖母の態度が一変したらしいんですね。で父はそれを見てたんですね。でどんなふうになったかというと、もう祭壇のその亡くなった自分の息子ですね、のまあ、その家に向かってですね、その幸男なんで死んだんだと、で母ちゃんはその勲章も名誉も何にもいらないっていうんですね、お前さえ生きてればよかったんだと、そのことをですね叫んだらしいんですね、
はい、
で昼間はですね毅然としてるんですけど、夜になると まあ、父が言うのはその冬の寒い空にですね、狼が遠吠えしているような凄まじい嘆きだったっていうんですね。で父はですね、その兄幸男が戦死したことも悲しかったけれども、祖母がですね夜になると泣き叫んで、その様子を見てそっちの方が怖かったって言いましたね、
はいはい。
まあ、そういう体験が父にはあるんですよね。
なるほど、
はい。
じゃあご長男の武雄さんですか、
はい。
その方もお亡くなりになったということで、
そうですね、
はい。光雄さんが3人分という、
はいはい、
これは死なんでしょうか。
そうですね、まあ、一応死になると思うんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
拙い死です、ね、
それを読んでいただけますでしょうか、
はい。
私も読ませていただいてね、
はい、
私昭和16年生まれなんですよ。
あ、そうですか。
うちの親戚の兄も死んだし、
ああ、そうですか。
そしてそういう戦争の後の苦しい時代を、
はい、
目の当たりにして体験してるんですね、
はい。
ですからすごくよくわかるんです。
ああ、そうですか。
すいませんがお読みいただけますでしょうか。
はい、下手くそですけど読ませてい
ただきます。
3人分、3人分の力で頑張ればどんな苦しみにも耐えられるはずだ。3人分の力で踏ん張ればどんなに険しい坂道でも越えられるはずだ。3人分の力を合わせればどんなに激しい波風でもなんとか乗り切れるはずだ。そして3人分の力を合わせれば少なくとも人並みぐらいの仕事はできるはずだ。たとえ私の力は弱くとも。苦しいことにぶつかるたびに私はいつも心の中でそうつぶやいてきました。3人分とは、一人はもちろんこの自分、気の小さい、力の弱い、だらしのないこの私のこと、あとの二人は戦争で死んだ二人の兄たちのこと。豊かな才能と体力に恵まれながら戦争のために若くして死んでいった二人のあんちゃんのこと。学問への志を果たすこともなく、人並みの恋の花すら咲かすことなく、青春の固いつぼみのままで死んでいった二人のあんちゃんのことです。私の仕事はいつもこの二人のあんちゃんと一緒だから、私の仕事は三人分で一つです。二人のあんちゃんはいつも私の胸の中に生き続けてきました。戦争が終わってすでに38年ずっと私の胸の中に生きてきました。これからもそうです。私が生きてる限りそうです。そうでなければ戦争のために自分の意思とは全く関わりなく死んでいった肉親の魂は浮かばれませんから、という詩なんですね。
ねえ、三人分という、はい。
これは息子からするとですね、父が普段言っていたことがそのまま詩になっているような気がするんですね。
そうですか、
はい。私は子供の頃からですね、我が家は私と妹、父と4人の生活だったんですけれども、はい、父がですね、何かというと2人のおじさんの話をするわけですね。私の名前を呼んで、和志とお前のおじさんたちはとても優秀だったんだってこと言うんですね、
はい。
小学校の時にその栃木県の模擬テストで一番だったんだぞなんてこと言うわけですね。それから上のあんちゃんはこんなこと言って、下のあんちゃんはこんなことを言ったとかですね、しょっちゅう話してくるわけですね。そうすると二人のその私にとっておじさんたちは、私が生まれる、まあ、10年以上前に亡くなってるわけですから全然わからないんですけれども、父があまりにもですね何度も何度もそういう話をしてくれるもんですからですね、会ったことはないんですけれども常に身近にいるような感じを私は、いつもそういう感覚を持ってましたね。ですから実際は4人家族だったんですけれども、おじさんたち2人含めると6人で生活してるんじゃないかと。
あ、そう
ですか、はい。父の中には常に2人の、まあ、あんちゃんたちは生きてるんだろうなっていうのは強く思いましたですね、
はい。この詩の中に書いてある通りですね、はい、これを書いた光雄さんは、はい、気の小さい、力の弱い、
はい、
だらしのない、
はい、
というふうに書いてありますが、はい、どういうふうに思っていらっしゃいました？
そうですね、父はですね、人間だものというその本があるんですけどですね、
はい、
まさに人間だもので、人間のその強い面弱い面って人間あると思うんですよね。いい面、うん、弱い面、その両方を含めて人間を肯定するという立場だったと思うんですね。 家族にもあんまりかっこいいとこばかりじゃなくて、その弱い面や何かも結構見せてたような気がするんですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、ひたすらの筆を取って毎日書を書くという生活をしたんですけれども、なんか相田光というとですね、こう仙人のように悟り切ったようなですね。
そうなんです。私もそう思ってます。
誤解があるんですけど、まさに人間だもんでですね、人間のあの弱い面っていうのをですね、平気でさらけ出すようなところがあったですね。
そうなんですか。
はい。
父さんの光雄さんは30歳ぐらいの頃から独特の書体、はい、今の ね、書体をお書きになり始めた、はい、そしてまた本当に短く優しい言葉で詩を書いていらっしゃいますね、はい、でもこういう独特の書体だとか、はい、平易な言葉ってのは、
はい、
当時としてはあんまり受け入れられなかったんじゃないですか。はい、
そうですね。まず独特な文字についての誤解がですね、
はい、
未だに強くありまして、父はまあ10代から書を本格的に始めてましてですね、20代からいろんなコンクールに入選して、若手としてはまあ新進書家といいますかね、そういうふうに見られた時期があったようなんですね。
はい。
で、父とですね、その、まあ、同世代の書家の方に伺ったことがあるんですけれども、相田光雄という人はあのまま路線というかですね、正統的な流れの中にいれば必ずある書壇の中で地位を占めたろうと言われてるらしいんですね、
はい、
なんですけれども、なぜああいう独特な路線に行っちゃったんだろうねみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、父はですね、書家であると同時に詩人、詩人であると同時に書家なんですね。まあ、音楽の世界に例えて言うと、まあ、シンガーソングライターみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですね。
そういうことになりますね、
はい、父は歌こそ歌わないんですが、詩も作ればそれを自分の筆で書にするわけですから、自作自演という点ではシンガーソングライターに近いと思うんですね、はい、ですから代表作のつまずいたっていいじゃないか人間だもんなんてご存知の方多いと思うんですが、短い詩なんですけれども、あれも独特な文字を通してでないと父は自分の思いを伝えられなかったんだろうと思うんですね、
はい、
あれがいわゆる綺麗な達筆な字だとかですね、あるいは草書体のような流れるような字で書いてあったらば、父の思いはちょっとこう伝わらなかったと思うんですね。父は自分の思いを伝えるために、まあ、若いうちは誰が見ても正統的な書家だったんですけれども、
はい、
30歳ぐらいからその自分の詩に合わせて文字をどんどんどんどん変えていったというか、独特な文字を作り上げていったんじゃないかなと、私は息子の立場からそんなふうに考えてるんですけどね。
そういう作り上げていく過程を、
はいはい、
和人さんご覧になってるわけですか。
よくですね、私はその相田光雄の息子なんだから相田光雄さんが書いてるとこしょっちゅう見てたんですよねって聞かれるんですが、
はい、
私はですね、父が筆を取ってるそばには子供の頃から近づけなかったですね。もうある意味で殺気がですね、周辺にみなぎっていて怖くてですね、そばに行ってそのお父さん何書いてんのなんて聞こうなんて気には全然なれなかったですね。
そうですか、
はい、父が筆を取ってる時というのは、はい、本当に周辺の空気がビリビリしてましたから、子供以降にもですね、そばに行っちゃいけないんだってのはよく分かりましたですね。
そうですか、
はい、ですから遠くから見てたことは当然あるんですけどね。ですから父のその文字の変遷とかっていうのは、そばにいた割には実は詳しくは知らないんですね。
でもあれでしょう、
は
い、その一文字をね、自分の気に入ったようになるまで、
はい、
何回も何回も何回も何回も書くわけでしょう、
はい、膨大な量書いてましたですね。
それはもうご覧になってますよね。
仕事場にはですね、その失敗した紙のですね、束といいますか、天井までこう失敗の山が積み重なってるんですね。それが毎日毎日だったもんですからね、子供以降にもその頃から父の字は誤解があってですね、なんか字が下手くそなんじゃないかなんて誤解を聞くとですね、
はい、
これだけ書いてればどんな下手な人でもうまくなるだろうなと思ったぐらいですね、
はい、
膨大な量を父は書いてましたね。圧倒されるものはありましたね、そういう点ではですね。
いや私はお父さんの字を、
はい、
美術館とかね、
はい、
あるいはこういう本で拝見するんですけれども、はい、すごく印象に残るんですよ。
ああ、そうですか。
これは一体何だろうな、その書の表現で相手の心に食い込むような、
はいはい、
そういう表現って一体何なんだろうなって、この字を見ながらいつも思うんです、
はい、あ、そうですか。
これは和人さんにとってはどういうふうにご覧になってますか。
はい、父はですね、自分の言葉、自分の書というのを生涯のテーマに掲げておりまして、
はい、
若い中作時代はですね、自分の好きな歌人の短歌を書いたり好きな詩を書いたりした時期があるようなんですけれども、まあ、20代後半ぐらいから自分の言葉しか書かなくなるんですね。で、父がですね、なぜ自分の言葉しか書かないのかっていうのは聞いたことがありましてですね、父はこう言ったんですね。例えばどんなにある詩なりある短歌に感動して、それを自分が感動して書いたとしますよね。ところがですね、その詩や短歌を作った人の感動と自分の感動っていうのはやっぱり作った人が別ですから一致しないっていうんですね。そうするとその言葉と書の間にまあ隙間ができちゃうというかですね、
はい、
でその隙間というのは別な言葉を使えば嘘が混じっちゃうと。で、父はですね、自分の言葉を自分で書く場合には全部自分で作ってるわけですから、言葉と書の間にうまい下手は別に隙間がないと、嘘がないんだと。だから自分は自分の言葉しか書かないんだってことはよく言ってましたね、
はい、
で、父の作品というのは確かに自分の言葉を自分で書く以上、言葉と書が一体化してますよね。切り離せないわけですよね。ですから見る方にやはり上手い下手は別にして強い印象を与えるんじゃないかなと私は考えてるんですけどね。
特に一枚の紙に書いた大きな字ですよね、はい、大きな字の中でこうなんていうかな、余白ですか、
はい、余白の取り方というのはですね、父は非常に神経使ったんですね。
そうですか、
はい、例えば同じ作品をもう何百枚も書くわけですね、で書いた後最終的に1点だけ選んでそれを額装するわけなんですけれども、その時にはですね、トリミングっていうのをするんですね。ある大きさの紙を、まあ、作品を書く場合でも実際はそれ以上大きな紙に書いて、書いた後自分で自由にこうトリミングしてカットするんですね。
あ、はい、なるほど、
はい、ですから、まあ、無駄の多い書き方だったんですけれども、そのトリミングをですね、ミリ単位でこう調節をよくしてましたですね、はい、書くことも大変だけれども、書き終わった後そのトリミングして余白を決める作業というのはすごい疲れるってことを言ってましたですね。で、その余白を自分で決め切って学装するんですね、で、まあ、書は余白の美という言われ方をすることもあるようなんですけれども、父はその実際の書の余白にも非常に神経を使ったと同時に、言葉の余白というものにも神経を使ったんじゃないかなと思うんですね、はい、全てを言い切ったり全てを表現しないですよね、言葉の余白を非常に広くとって見る方に自由に解釈を委ねるみたいな、まあ、そういう方が父はしてたわけですから、うん、言葉の余白についてもとっても敏感だったんじゃないかと、
はい
はい、ですから書の余白、実際のその目で見える部分の余白とその言葉の意味の余白ですね、そういうものが一体になってやはり見る人に、さらにアピールしていくんじゃないかなと思いますけどね。
例えば、はい、夢はでっかく根は深く、
はい、そうですね、
これもでっかい文字で書いてあります、
はい、
うん、だけども、
はい、
読む人によって、はい、こう感じ方が多分違うものですよね。
そうですね、父がよく言ったんですけれども、夢というのはですね、その地上から空に向かって広がっていくようなイメージがありますよね、夢ですからね、はい、それに対して根というのは反対に地面からその地下に潜っていくわけですね、
はい、
で夢はでっかく根は深く、本当に短い言葉なんですけれども、一つの言葉の中に全く方向が違うものが入ってるわけですよね。夢というその上に向かっていくものと根という下に向かっていくものと、つまり全く逆方向のものが一つの作品にまとめられていると。夢の方に反応する人、根の方に反応する人で、その書から受ける印象は非常に違ってきちゃうんだろうと思うんですよね。父はあえてそういう書き方をしてるんだろうと私は思いますね。
でもこの本当に短い文章ですけれどもね、はいはい、それに至るまでがきっと多分大変な格闘だったと思いますよね。
そうなんですね。
だって、はい、本当に一文字、その深くという意味だって、はい、すごくこう探して探して最後行き着いたのがそこなんじゃないですか。
そうですね、はい、父の言葉というのは、例えば幸せはいつも自分の心が決めるなんてありますけれども、
はい、
その言葉だけ見ると非常に優しくて誰でもなんか思いつきそうな
そうですね、
誤解があるんですけれども、はい、実はそこにたどり着くまでにはものすごい長い時間がかかってるんですね。どんな短い詩であってもですね、言葉であっても生み出す苦労っていうのは凄まじいものがあったんじゃないかなと私は傍から見てて感じてましたけどね。で、言葉ができた後今度それを書にするっていう、まあ、二段構えの創作スタイルですからね、
うん、
言葉を作るエネルギーとそれとはまた全然タイプの違う書くというエネルギーと、その両方を常に保たなくちゃいけないと、まあ、そういうですね、思いの原点にはやっぱり 若くして戦争で死んだ2人の兄たちに対する思いっていうのがあったのかなと感じてるんですけどね。
ここに道という作品があります、はいはい、道は自分で作る、
はい、
道は自分で開く、
はい、
人の作ったものは自分の道にはならない、その通りなんです本当にその通りなんですが、はい、ここまで書けないんですよね。
本当に短くスパッと生きちゃってますけれども、そこまで生きるっていうのはその父の方にこう非常に内面的なエネルギーが相当ないと言い切れなかったんじゃないかなと、そう思いますけどね。
命って作品がありますね、
はいはい、
あのね、
はい、
自分にとって一番大切なものは自分の命なんだよ、
はい、
だから全ての他人の命がみんな大切なんだよ、
はい、これも非常に平易な表現なんですけれども、
はいはい、
その通りじゃないかなと思うんですね。これはですね、ちょっと思い出がありまして、相田光雄美術館、今年で18年目になるのかな、
はい、
美術館ができてまだですね、数年経ったと思うんですけどね、ある中学3年生の男の子がですね、美術館に来て感想文書いててくれたんですね。その子はですね、非常に真面目な子だと思うんですけれども、その先生にですね、どうして人を殺しちゃいけないんですかって質問したらしいんですよ。まあ、結構ストレートですよね、
うん、
それに対していろんな先生がいろいろ答えてくれたんだけれども、なんか今一つそのピンとこなかったっていうんですね。で、別に自分が人を殺したわけじゃないけれども、その素朴な疑問として、なぜ殺しちゃいけないんですかって聞いた時に明快な答えがなかなか得られなかったと。で、たまたま相田光雄美術館に来て、この今のお読みいただいた命という作品ですね、これに触れた時に、あ、そうかと、自分にとって一番大切なものは命なんだから、他人にとってもそれが大事なんだと言われると、あ、殺しちゃいけないんだなと素直に納得したっていうんですね、
はい
はい、それが中学3年生の男の子の感想に昔ありまして、はい、私は非常に印象的なんですけどね。
どんな理屈をつけても戦争は嫌だな、
はい、
肉親2人、私は戦争で失っているから、
はい、
先ほどのお兄さんの話ですよね。
そうですね、
どんな理屈をつけても戦争は嫌だなって、
はい、
もう全て日本人だったらそう思いますよね、
は
い、
そうですね。私の父相田光雄はですね、書くものもそうなんですけれども、大きな声でですね、戦争反対とか叫ぶタイプではなかったんですね、
はい、
その自分がですね、2人の兄を失った体験ですね、その体験を通して戦争というものは何だったのかと考えた時に、父は言ったんですけど、肉親を失った目から戦争を振り返ると大変悲惨なもんだったってことを言ってましたですね。ですから父の作品というのは全てその体験から言葉を紡ぎ出してますので、兄弟を2人失ったという点から、その戦争というのはむごいもんだったということはよく言ってましたですね、
はい、こういう作品を見ていきますとね、はい、体験を通して自分の中に入ったものを作品にしてるんだと思いますけれど、
はい、
やっぱり人の痛みの分かる人、
はい、
それを私はすごく強く感じるんですね。こんな人がいっぱいいっぱいいてくれたら嬉しいなって思ったりするんですが
そうですね、父はですね、憂いという言葉を非常に大事にしてまして、憂いというその詩も作ってるんですけどね、まあ、憂いというのはその悲しみとも微妙に違うその気持ちじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
今の時代憂いなんて言葉があんまり聞かれなくなっちゃいましたですよね。で、父はですね、その憂いの分かる人、つまり憂いって言葉の左に人弁をつけると優しいって言葉になるってことを言ってましたですね。
なるほど。
ですから相手のですね、悲しみとか苦しみが分かる人、それが憂いを持ってる人、つまり優しい人なんだってことをよく言った、その記憶が今、はい、蘇ってきましたですね。
あ、そうですか、
はい、
いやだからお父さんはどんな人なんだろうってのを私はね、今しみじみとこうお聞きしたいなって思って、
まあ、父のですね、戦死した兄2人はですね、性格もだいぶ対照的だったようなんですね。
そうですか。
七違いの幸男という時系ですね、幸男あんちゃんはですね、非常に優しいタイプだったようなんですね、
はい、
ですから先ほどお話しさせてもらいましたように、その中国人の学生を捕まえてきても、そのみんな無罪放免の調書を書いたっていうんですね。ところがですね、長兄武雄というのは、まあ、非常に厳しい人間だったようなんですね、はい、 先ほどの続きになっちゃうんですけど、慈恵幸男がですね、まあ、中国の北京でしょうかね、あの戦死をした後、父はその肉親を失うってことは、つまり子供を失うってことは母親にとってこんなに残酷なことなのかってことを強烈にあの体験したんですよね、
はい、
でそれからしばらくしてですね、その兄の戦友から手紙が来たらしいんですね。その手紙によるとですね、実はあの即死でなかったらしいんですね。心臓直撃ではなくて心臓を若干逸れて肺を打ち抜かれたためにですね、出血多量で2時間苦しんだ後に亡くなったらしいんですね、
はい、
それをまたあの戦友が内緒で手紙をくれて、はい、祖母にとって唯一の救いはですね、心臓直撃だったんで即死で苦しまなかったと、それだけがあの祖母にとっては唯一の心の支えだったようなんですね。それが実はそうではなく2時間苦しんだ後に亡くなったと。その2時間の間にいろんな話をして亡くなったらしいんですね。兄弟のことやあの両親のことを話して、最後にですね、本当の最後に最後にその幸男あんちゃんが何て言って死んだかというのは戦友の手紙にあったらしいんですけれども、
はい、
その言った言葉がですね、戦争というものは人間の作る最大の罪悪だなって言葉を残して24歳で中国で戦死してるんですね。その言葉がですね、相田光雄というと命の詩人なんて言われるんですけれども、その命の詩人相田光雄の原点になったんだろうなと、
なるほど、
はい
はい、
考えてもいいんじゃないかなと思いますね、
はい、あの最後にね、
はい、
日暮らしの声という作品がありますよね、
はいはい、
これをお読みいただけますか。
はい、はい、これはあの父がですね、亡くなった二人の兄、それから両親のことを歌った、ある意味で、まあ、晩歌とでも言った方がいい詩ですかね、
はい
はい、読んでみたいと思います。日暮らしの声、ああ今年も日暮らしが泣き出した。日暮らしの声は若くして戦争で死んだ二人のあんちゃんの声だ。そして二人のあんちゃんの名を死ぬまで呼び続けていた悲しい母の声だ。そしてまた二人のあんちゃんのことには一言も触れず黙って死んでいった寂しい父の声だ。ああ今年も日暮らしが泣き出した。かなかなかなかなっていう、なんか非常にこう悲しみのある哀愁のある、まあ、泣き声といいますかね。父の育ったところはあの自然が豊かに残ってましたから、夏の後ですね、その日暮らしがかなかなかなかなと泣くんですね。でそれを聞くとあの物悲しい音色ですからですね、亡くなった二人のあんちゃんのことを思い出したんでしょうね、
はい
はい、でその日暮らしの声を聞いてると、あれはあの若くして二人とも20代で亡くなってますからね、あの戦死したあんちゃんたちの声だっていうのを感じたんでしょうね、うん、でそれを聞いてるうちにですね、その二人の我が子のことをですね、死ぬまで呼び続けていた。確かにあの私の祖母は86、7で亡くなったんですけれども、亡くなる前ですね、竹雄と幸雄ですけれども、竹幸と常に言ってたんですね。
そうですか、
はい
はい、
その母親のですね、嘆き悲しんだ姿はやっぱ思い出されたんでしょうね、
うん、
それと対照的にですね、これは父がよく言ったんですけれども、お前のおじいさんは亡くなった子供たちのことについては一言も触れなかったってことをよく言ってましたですね。で父が言うには、あまりにもショックが強すぎたために喋れなくなっちゃったんじゃないかと、はい、あの祖母はですね、最後の最後まで亡くなるまでいろんな形であの我が子のことを語っていたんですけどですね、はい、祖父は一言も触れなかった
と。そうだったんですか。
で逆に言うと、その一言も喋らなかった父親の嘆きというのが母親以上に深かったんじゃないかということを父はよく言ってましてですね、ですから私はもしかしたらその一言も我が子のことに触れず黙って死んでいた寂しい父、そのですね、父の心の中の思いをですね、父は代わってこの詩に書いたのかなと、そんな思いで今この詩を読んだんですけどね、はい、
あの有楽町に、
はい、
相田光雄美術館はあるわけですけれど、はいはい、あれですか、今年もまたこういう戦争の作品を展示することはあるんですか。
はい、あの何点か先ほどあの3人分というですね、
はい、
読ませていただいた詩ですね、ああいうものとか関係した作品も若干展示されております。
日本の8月といいますと、はい、本当に暑い夏なんだけれども、
はい、
もう一つはその戦争というのがついて回る夏ですからね、はい、
それもだんだん今年戦後69年ですかね、まあ、私なんかも戦争が終わって10年目に生まれた世代ですので、
はい、
もう戦争っていうのは本当のところは分からないんですけどね、私たちよりもっと若い世代っていうのは もうほとんど分からなくなったんじゃないかなって気がしますね。私は父がですね、兄たちの戦死の話だとかいろんなことを語ってくれたもんですから、戦争というものがおぼろげながら分かるんですね、
はい、
でそのおぼろげながらの、父の話を聞いても、やはり戦争というのは二度と起こしちゃいけないんじゃないかという気は、やっぱり子供の頃からしてましたですね。でも今の若い人たちというのは、そういうのはなかなか通じにくくなっているというか、はい、分かりづらくなっているような気はしますね、
はい、ぜひぜひ私たちがやっぱりその今の若い人たちにもそういうことを提示していかないといけない、はい、そういう世代になっているわけですね、
そうですね、
きっとね、
はい、
そうですね、
誰かが語り継がないといつの間にか忘れ去られてしまうんだろうなと思いますね、
はい、
あれだけ大きな戦争だったわけですけれども、やっぱり繰り返し繰り返し語り継いでいかないと、父もですね、自分の役割というのは、諸家詩人として一つはですね、あの戦争に対する体験を伝えていくということはあったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
どんな理屈をつけても戦争はいらというふうに書いてますからですね、はい、父としてはストレートな作品なんですけど、そういう思いは絶対伝えていたいというのはあったと思いますね。
最近美術館を訪ねてくれる人たちは若い世代が多いんですか、はいはい、
そうですね、夏休みになりますとですね、小中学生が家族で来てくれるんですね、
はい
はい、そういう人たちにですね、その人間の命の大切さ、尊さ、そんなようなものをちょっとでも感じていただければ嬉しいと思います、
この夏も、はい、そういう意味で頑張ってください。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
相田光雄美術館、相田和人館長、67歳に佐野豪平ディレクターがお話を伺いました。